キャッチザドリーム、ヘッドライナービジョンを叶える社長たち。
さあ始まりました。メイン MC 中小企業の経営コーチをやっています道又正人です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は各業界で活躍する経営者の方々をゲストにお呼びして、将来実現したいビジョンやそのために今取り組んでいることを伺うことで、中小企業の業績を上げるためのヒントになる情報をお伝えしていきます。
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月ね、はい、17日ってあっという間に中旬も過ぎちゃってね。
ね、あと1ヶ月ちょっと
でも年末。
年末
早いっすね。
早いですよね、あっという間。
なんかね、11月も、うん、なんかね、17になったけどなんか何やってたかなって、はい、なんかあっという間に本当過ぎててね。よく考えてみたらですね、はい、うちあの子供が今3歳半で、
はい、
まあ、ちびっ子なんですけどね、うんうんうん、ちょうどこの11月幼稚園のなんか、うん、まあ、入園のなんか願書手続きっていうんですか。
あ、はい、
うん、なんかね、その面接とかね。
へ、
幼稚園面接やるんですね、やっぱね、当然ですけどね、うんうん、親御さんもついてってね、うんうん、まあ、そんなこととか、あと七五三ありましたね、
はい、うん、あ、七五三、
七五三、うちの子供はまだ3歳なので、
はい、
なんすかね、あれ男の子なんかその地方ごとになんか3歳でやるやらないとかあるらしいんですけど。
え、そうなんですか。
なんかなんか3歳、女の子は3歳7歳、
はい、
ですかね。で、男の子は3歳5歳とか5歳だけとかいろいろあるんですけど、
はい、それ知らなかったです。みんなやるもんだと思ってました。
意外に習わし的に違くてですね、
で、
うちも3歳どうしようかなと思って、うんうん、おめかしはしなかったんですけどね、うん、僕のよく毎月1日にですね、
はい、
お1日参りっていう東京都町田市にある、
はい、
まあ、神社にですね、その息子を連れてですね、
うんうんうん、
まあ、一緒にまあ、プチ七五三やってきました。
かわいい、
うん、
かわいい。
あと、そう思い出した、あとね、子供つながりで言うと、
はい、
うち20年ぶりぐらいにですね、自転車買いまして。
自転車ですか。
地味ですけどね、楽に。
今ですか。
あれですわ、さっきのほら幼稚園とかじゃないですけど、
はい、
習い事とかをね、
うんうん、
特にうちの妻がですね、
はい、
子供を連れてくときに、
はい、
やっぱ歩くんですよ、そういう距離だったりするんでね、
はい、
で自転車を買ってですね、電動アシスト付き自転車ってやつ、
あれはなかなかないと本当に今大変ですよね、はい、坂道も多いだろうし、
そう、お子さん特にね、
うん、
やっぱあれめちゃめちゃ便利ですよね。なんかみんな多分おそらく皆さん持ってると思うんですけど、
私の友達の主婦の方々、はい、お子さんいらっしゃる方みんなあれです、やっぱり。
ああ、やっぱ便利ですよね。
便利ですよね。
なんか本当に2つぐらい電車で行くような駅とかを、
はい、
なんか自転車でね、スイッていけちゃうのがすごく逆に楽しいですね、
うん、そうですね、ね、
うん、
いや、なんかもう道又さんの日常のパパぶりが、
う
ん、
ありがとうございます、
見えてなんか素敵ですね。
本当ね、このラジオもね、女性ゲストとかよく言うわけですけど、はい、
うん、
結構な割合で皆さんお子さんいらっしゃる方多いんですよね、はい、
うん、そうですね。
なのでなんか、まあ、今後ね、そこを目にするかどうかわからないですけども、そういう僕もなんかそういうお子さん情報というかね、
はい、
育児情報みたいなのをね、なんか伝えてきたらね、また面白いかなと思います。
そうですね、私も気になるのでよろしくお願いします、
うん、います、
はい、そして今日も素敵なゲストがお越しいただいております、うん、はい、株式会社エプリ代表取締役社長の牛尾よしこさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、私今回ゲストが牛尾さんということで、
は
い、
うんうん、
この会社の方で行ってらっしゃるのがニキビの研究、ニキビの研究所ということで立ち上げて、今そのエステサロンをね、運営されてらっしゃるんですよね。
そうですね、ニキビ専門のエステサロンをやってます。
ですよね、
はい、
もう私本当に悩んで、
そうでしたか、
来たので今日お話聞けるのが本当に楽しみなんです。
いや、女性は特にね、その男性もそうかもしれないですけどね、うん、ニキビとか肌の状態当然気になりますからね、
はい、
うん、いや本当牛尾さんとはね、
うん、
もう本当に5年ぐらいの仲というかですね。
そうですね。
結構なんかたまに最近はちょっと久々にお会いしたではあったんですけど、結構前はね1年に 2,3、うん、回飲んでましたよね。
そうですね、なんか人生の節目にね、
そう、節目
に、素敵ですね、うん、節目にお会いするって。
まさに当時からされるとまたその偉くですね、またその事業展開もされてまして、今日そこら辺をすごく聞くの楽しみだなと思ってですね、
はい、そうですね、
うん、うん、
今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速1曲お聴きください。クラリスでコネクト。それでは改めましてゲストをご紹介いたします、はい、ご自身のニキビを克服し1万5000人の肌を見てきた経験をもとに、ニキビ 肌荒れに悩む方へ一生悩まない肌作りを伝えるため、ニキビ専門エステサロンニキビ研究所をオープン。現在は東京多摩地区を中心に5店舗を経営されていらっしゃいます、株式会社エプリ代表取締役社長の牛尾よしこさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや嬉しいですね、吉尾さん。なんかね、本当に今5年ぐらいの付き合いではありますけど、うん、まあ、こうやってラジオのねスタジオでお会いするってのはなかなか当時考えてもいなかったですね、
う
ん、
そうですね、わからないものですね。
本当わからないものですよね。そう、あの当時はですね、本当にエステ八王子にね、うん、エステというかそのニキビ研究所、はい、1店舗
多分 ね知り合った頃はまだニキビじゃなかったと思います、はい、
あ、そうだ、化粧品の、
はい、化粧品の仕事してましたね。
そうかそうか、うん、そっからねすぐ出されて、でしばらくお会い、まあ、最近またお会いした時に、ね、はい、店舗数一気に増えてですね、うん、どんな感じ今店舗展開とか。
そうですね、まあ、お店が1号店が出てからは丸4年なので、はい、ほうほうほう、まあ、4年間で5店舗
が早くないですかそれ。
なんかね、気づいたら増えてました。
いやすごいですよね、うん、なんかフランチャイズとかで店舗出すの簡単ですけど、01でやってますからね、
すごいですよね。
具体的にそのなんかそのニキビ専門のエステサロンでどんなことやるんですかね。
まあ、そうですね、結構うちに来るお客様って皮膚科にもう何件も行ったとか、うん、もう治らないって言われた方とか、あと、まあ、美容皮膚科も含めてね、こう結構いろいろさまよって自分でやってきたけど、うん、もうどうにもならないみたいな方が、うん、なんかその病院以外に何かニキビを治す方法があるんじゃないかって思って探してきてくださる方が多くて、うん、でまあその医療ではないのでもちろんお薬とかはないんですけれども、はい、やっぱりその肌の力を高めるっていうことで、その健康な肌はニキビできないので、うん、はい、そういう肌作りをまあご案内している感じですね。
実際なんかニキビって僕はちょっとありがたいことにあんまり悩んだことなかったんですけども、うんうん、病院とか行って治らないんですかね。
まあ、そのいわゆるこう一時的なものですよね。やっぱやめたら繰り返しちゃうとか、はい、 あと薬塗っても治らなくなっちゃったとか、はい、いろんな方がいらっしゃいますね、はい、は
なんか玉木さんね、うなずいてます
ね。そうなんです、まさしくと思って今、まあね、伺ってました。
あ、そうですか、うん、まあ、そういうところをね、またそのまさに直せるというかね、うん、直せるって言っちゃいけないのかな、医療じゃないかな、ま
あ、ちょっとね、そうそうそう、法律に引っかかっちゃうからね。
でも実際のところは、ね、いい感じになってるわけですもんね、皆さんね、喜ばれてね。
まあそうですね、やっぱニキビ繰り返さない肌を作っていくっていうことで、すごくその自分のなんかこう一瞬じゃなくてやっぱ未来の肌も手にしていただけるっていうのが、はい、
そう、素敵ですね、
いいところかなって思ってます。
いや、そもそもね、確かに前職じゃその化粧品の販売店だったんですかね、
う
ん、
はい、そうです、う
ん、あの頃からじゃあ僕が確かに知り合ってすぐだと思うんですけど、うん、1店舗目オープンされた、はい、そのなんでこのね仕事を始めようとするんですかね。
そうですね、やっぱり自分がもともとすごい悩んでたっていうところが、まあ、化粧品の仕事を始めた時もそのね、もっとこう同じような悩みを持つ人の力になりたいなっていうところでスタートをしたんですけれども、やっぱりこう仕事をしていく中でやっぱり自分がその本当に悩んでいた時に、なんかこんなサロンがあったらなんかこうもっと遠回りをしないでね、なんか綺麗な肌を手にすることができたのになっていう思いがやっぱずっとあって、何か形にできないかなって思った時に、そうやっぱりこうその専門サロンをやろうっていうことで、はい、決断したんですね。
すごい、なかなかねその決断力もそうですし、なんかでも実際ね、やっぱ自分で店舗をやっぱり始めるっていうのは初めての経験だったんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、事務所的なものは持ってましたけど、はい、お店としてこうやるっていうのは初めてでしたね。
今はねすごく店舗展開されてますけど、その最初の1店舗目、はい、なんか起業されたのは苦労話とかありました？
苦労話、そうですね、自宅の横に、まあ、その別棟で、うん、プライベートサロンを持ってたんですね、はい、なのでその化粧品の頃もお客様の接客とかはそこでしてたんですけど、やっぱこう最初にお店出すのって怖いじゃないですか、はい、契約もしなきゃいけないし、うん、お金もかかるし、なので、まあ、本当に看板だけ変える形で自宅のところで始めたんですけど、なんか結構駅からアクセスが悪いんですよ。でもそれでも来てくださる方がいることにびっくりしちゃって、
はい、
これはなんかもっとこうね駅の前でやらなきゃいけないって思って、 そうですね。なので家でやってたの本当に2ヶ月ぐらいなんですけど。
2ヶ月だけで、うんうん、もうすぐにお店オープンの方に移動されてたんですね。
そうですね、はい、
すごい。
僕がじゃああれかな、一回お邪魔したことはあのお店の方ですかね。
そうですね、はい、
そうかそうかそうか。じゃあね、まさにそういうね、あの、まあ、当時のご自身のようなというかね、うん、まさにその、まあ、まさに玉木さん、
はい、
悩まれていたような方が結構来店されて、
うんうんね、
喜ばれる感じなんですかね、
はい、
うん、なんかね、その僕はニキビってよくわからないんですけど、あれって体質というか、もともとなんか先天的に持ってるものなんですか。
まあ思春期のニキビっていうのはやっぱりこうホルモンバランスのね、はい、不安定さとかいろいろあるんですけれども、うんうん、うちにいらっしゃるお客様ってもう割と二十歳以降の方がすごく多いので、うんうん、やっぱりこう生活習慣病ですよね。生活習慣だと思います。
そうなんですか、
はい、
あ、じゃあ言い方変えると、うん、僕は今悩んではいないですけど、生活習慣がずれるとそうなっちゃうってことですか。
う
ん、
そうですね。でもやっぱりそれがこう肌的な問題もあれば、うん、体内の問題もあるし、うん、あのいわゆる睡眠とか食事とか結構複合なので、
はいはいはい、
なんかこう何したらいいかわからないみたいな、はい、そうそうそう。
なるほどな。
どこに向かって努力していいのかわからないっていう方がすごく多いですね、
うん、なんかあれですよね、多分ですけど、そういうお悩み事って、はい、うん、あの僕もまあニキビ以外にもまあ細かくありますけど、やっぱりネットとか調べるじゃないですか、うん、なんかどれが本当の情報か分かんないってありますね。
そうなんです、そうなんです、ね、はい、
やってみてもなんか効果なかったりもっとひどくなっちゃったりとかね、うん、そういうのやっぱ専門家に聞く場所欲しいですよね。
欲しいです、
うんうん、相談できるとこね、
う
ん、
そうです、
まあ、それだけでまた当然症状も良くなるのもそうだけど、やっぱ心が解放されますよね。
そうですね、うん、やっぱりこう急に変わるわけではないので、なんかその、うん、良くなるまでになんか寄り添ってくれる人がいないと、うん、多分ダイエットとかもそうだと思うんですけど、うん、なんか途中で諦めたくなるじゃないですか、うん、
確かに、
うん、
そこな、
まあ、なので結構お肌のお手入れもしますけど、あのメンタルケアみたいなこともかなり、うん、あのそういう比率が多いかなっていうふうに思いますね、うん、
実際にあのね、今その店舗、今は5店舗目に、まあ、うん、来ただけですけども、なんかその拡大していく上での苦労とかありました？
拡大していく上での苦労は、はい、そうですね、まあ1店舗目を出した時から2店舗目を出すまでは2年かかったんですよ、うん、で3、4、5は早かったですね。
お、うん、その秘訣は何かあるんですかね。
その秘訣はやっぱりその1店舗だけだと、まあ、自分一人で回りますよね、
うんうん、
はい、あとこうアルバイトさんとかがいればできるんですけど、うんうんうん、やっぱ2店舗目を出す時にそこのこう核となる人が、
はい、
なんかその育てる余力がないと次が出せないっていうことがあると思います。
じゃあまさにマネジメントの変わり立つですね。
そうですね、やっぱり右腕を育ててからじゃないと、うん、なかなか次が出せないのかなって。うん、
そこが乗り越えられるというかね、当然そのマネジメントってその社長だったり上司側の技量もあるじゃないですか、うん、そこもその育ってきた段階でようやくまた店舗展開できるっていう感じになったんでしょうかね。
そうですね、でもうちの場合は別に育ってから出したわけじゃなくて、うん、本当友達に手伝ってみたいな感じで、うん、あの最悪自分がもうその2店舗を行き来すればいいぐらいのつもりで出したので、
うんうんうん、
なんかその2店舗目を出した時は本当に大変でした。
あ、うん、いやでも素晴らしいですね、女性でね、ここまでね、うん、
はい。
じゃあ実際にね、その今後っていうんですかね、
はい、
今現状5以上とか、はい、他の事業やりたいとか、いろいろビジョンってどんな風に考えられてます？
まあそうですね、10店舗ぐらいは出したいかなって思ってるんですけど、でもきっと叶っちゃうと思ってるんですよ、
うん、
そうそうそう、どのタイミングでかは分からないけど必ずやるだろうなっていうのと、
うん、
でもまあその中でなんかこうどれだけその関わってくれた人を幸せにできるかっていう、
うん、
まあ、その中身もすごい大事だなと思ってるので、
うんうんうん、
はい、なんか大切に育てていきたいなって思ってます。
うん、今あれですか、その5店舗もそうですし、これからの10店舗っていうのはその、うん、基本的にはそのスタッフさんっていうのは女性になるんですかね。
そうですね、やはりお客様はうち男性女性区別してないので、
はい、
男性のお客様もすごく多いんですけど、やはりこうちょっと、ね、女性のお客様も多いので、
はい、
スタッフは全員女性になってます。はい、
なんかその専門でなんか入ったら、うん、なんていうのかな、勤めたらっていうんですかね、うん、最初やっぱなんかそういうレッスンみたいなするんですかね。
まあそうですね、本当にあのうちの特徴として面白いのは、うんうん、スタッフの半分以上はもともとお客様なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。なので、うん、その技術っていうのは、まあ、勉強すれば誰でもできるようになるんですね、うんうんうんうん、ですけどやっぱりその知らないサロンに行くって、うん、私でも実は緊張したりとか、うん、なんかね、多分美容室と か, なんかネイルサロンに行くよりもエステサロンでちょっと敷居が高い、行きづらいのかなっていう気持ちもすごいありますし、うん、やっぱりなんかこう綺麗な肌の人に、悩んだことがない人に、うん、私の気持ちなんて分かるわけないっていうお客様もすごく多くて、そうだからやっぱりそのもともとお客様だったスタッフだったら、はい、ね、自分がやっぱりその本当に勇気を持ってここに来るっていう、うんうんうん、なんかそのそれだけですごいことだと思うんですよね。うん、なので誰よりもそのお客様の気持ちが分かるっていう意味では、うん、あのすごく強みだなと思ってます。
いや、なんかまさにそのね、本当に寄り添い力っていうかね、うん、今後の本当にあの10店舗行くまでにもね、そうやってまさにその牛尾さんのサロンに通われて感動して、私も勤めてみたいって感じで、ね、好循環いいですよね。まさにそのね、牛尾さんのようにご自身のミッションをね、うん、仕事にできる機会ですからね。
そうですね、なんかそのコンプレックスって、ね、ずっとコンプレックスなわけじゃなくて、はい、やっぱどこかで自分の強みに変わった時に人に役に立てる強みとしてね、はい、なんかこう全く違う価値を持つっていうことがあると思うので、うん、なんか一人でもそういう人が増えたら嬉しいなって思ってます。
素晴らしいですね。まさにミッションに生きてるっていうかね。
はい、
はい、それではですね、牛尾さん、最後にリクエストの曲のご紹介をお願いします。
はい、そうですね、この曲がもうすごい古いね、うん、1984年の曲なんですけれども、その頃私中学生だったんですね、はい、でやっぱりこう人と比べてなんか自分ってなんかこう劣ってるところばっかりが目にいっちゃって、うん、あの子綺麗でいいなとか、あの子運動できていいなとか、うん、でもなんかそのなんか気持ちっていうのもなんかやっぱり私の大切なルーツの一つで、うん、なんかこの時間が経った時にこう輝きを放っている自分でなっていれば、うん、なんかその時の気持ちっていうのもなんかどんどん変わっていくんじゃないかなって思うんですよね、うん、はい、なので、シンディ・ローパーのタイムアフタータイムを聞いていただきたいと思います。
今日はゲストに株式会社エプリ代表取締役社長牛尾よしこさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ね、本当にね、牛尾さんね、うん、本当に来てくれて嬉しかったですよ、うん、
楽しかったです。
そうですね、私は本当お話聞きながら、うん、ニキビの原因の大半が生活習慣病だというのを聞いて
生活習慣病、
そうなんですよ、うん、なかなかの衝撃で今曲の間にちょっとねお話を伺ってたら、いろんなことが当たってて、はい、ちょっとねすごすぎてびっくりしました。
ニキビの、ね、9割は乾燥肌っていうの、
はい、
うん、僕は結構乾燥肌なんですけどね、うん、ニキビっていうのはなんかどっちかとなんか冬とかになんか粉吹いちゃうって感じ、うんうん、はいはいはい、結構クリーム塗ってるんですけど、うん、それは就活生活、就活あれ
生活習慣、
うんうん、って感じなんですかね。
まあそうですね、もっと生まれた肌質もありますけどね、やっぱりね、うんうんうんうん、
まさに、まあね、そういうところね、また今度もね、うん、またもしよければね、ゲストに遊びに来ていただいてもっと深く一人聞けないと思いますね。はい、それではあの牛尾さん、今日のなんか感想、なんかゲスト出演してみたい、どんな感じの。
いや本当にね、すごい楽しくなんかこうお話しさせていただいて、はい、なんかその、まあ、5店舗あるっていう話をしてきたんですけど、うんうん、やっぱりね今あるの本当スタッフのおかげなんですよね。なのでなんかこう私が何かすごかったっていうよりかも、本当にその一人一人のスタッフが素晴らしくって、はい、今こうお店が5店舗あるなって、でまたその子たちをこれから輝かしていくのが私の仕事だなって思ってるので、はい、なんかそうやってねご縁のある人のお役に立てたら嬉しいななんて思ってます。
いや、ちょっと素敵すぎますね。
素敵ですね、本当に。
いや、なかなかここで素でそういうこと言えてしまうっていうのはやはりまさにそのスタッフたちついていきたくなりますよね。
なります、なります。でやっぱりそのニキビを治したいっていうお客様も、うん、多分だからこそ安心ができますよね、は
い、安心できる、うん、そういう、ね、情報もね多分ホームページとかに載ってるわけですよね、
う
ん、
そうですね、あのと、ね、相談を、ね、したい方いっぱいいらっしゃると思うので、はい、何で検索するとよろしいですか。
そうですね、ニキビ研究所っていう、まあ、とても分かりやすい名前なので 探していただければすぐ出てくると思います。
はい、うん、ありがとうございます。ニキビ研究所で検索を、はいはい、かけて、ね、私もちょっと本当にね、うん、行かなきゃなと思いました、
うん、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にビジョンを叶える社長たちとお書きの上お送りください。はい、牛尾さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次回12月15日ですね、火曜日14時にまたお会いしましょう。それでは
See you!